て、レジェンド仲良しの伊藤さん、三浦さん。
なるほど。もう終わったかな？もうこの頃は終わっちゃったかもしれない。もう
これを放送してる頃はやってないかもしれませんけど、まあ僕らの映画がね、やって、自分たちも行ったじゃない、初日挨拶、舞台挨拶。4カ所。
新宿ピカデリーをね、もう2回もやってね。
2回やって。
埼玉行った。
埼玉行って、川崎。
アイマックスっていうところでやった。
行って、その時はもうびっしりお客が入ってて。
初日はいたね。
すごかったん、
翌日ホームシアターだって噂聞いたけどね。
ポツポツとしかいなかったっていう噂もありますけども。
まあ初日に全員集合したのかな、まあ、好きな人。好きな人ってね、そんなにはいないよ。
そうだよね、うん。調子に乗ってはいけないっていうね。
そうだよね。
だって、所詮、俺たちの、好きなようにただただ喋ってるだけのことがさ、まあ、この番組もそうだけど、
ね。まあ、そうなんだけど、知人がね、やっぱりその、映画を見に行ってね、いつもの通りじゃんと。なんか深刻ぶってるけど、言ってること、ペラペラだっていう話は聞いた。なんか真面目なことで言ってるわけじゃん。でもあそこで語られることって、まあ、なるほどっていうとこなんだけど、うちらはね。あれ、他に応用できない話だからね。
なるほど。
スライドショーの話だから。
こうボケたらこう突っ込むみたいな話を真剣にやって
る。三浦さんは初めからボケを知ってるから、それをさらにボケていかなきゃなんないとか言ってんだけど、うちらだけの話で、他ないでしょ、あれ。
別に、どっかの会社の営業に必要だとかいうテクニックでもないんだ、
ね。プレゼンにはこういうのを使えるとかないでしょ。ないんだよね。
どうやると人は笑うかとか、別に他の芸人さんには何にも関係ないやり方なんだよね。
まあまあ、そう思った。
それは分かったけどね。まあ、これをくれたのはベンジャミン京子さんなんですけど、
ベンジャミン。ベンジャミン
京子、
ベンジャミン。伊藤史郎さんだね。
そう、ベンジャミン伊藤だよね。金曜日はテレビ見物期、土曜日は雑談。この冬は毎週至福の週末を過ごしています、ね。
ありがとうございます。
で、2月18日の放送で電池の話が出ていましたが、最近見ない隊員は懐中電灯の中にいるぞって思って、
なるほど。
翌日ね、玄関に置いてある懐中電灯をなんとなく開けてみた
ら、単二でしょ。
単一だった。寿命の切れた単一がゴロゴロっと出てきたと。二つ。その電池にはなんと、新水1931と書いてあったって、この出会い何これ。
この頃まだ、ベンジャミンさんの、電池はナショナルの時代だもんね。
そうですよ。そうね。結構古いよ、これ。
古いですよ。1931年に創業したんだね、ナショナルは。
マンガン電池。
マンガン。マンガンって言ったね。
あったよね。
シアンマンガンオキシジェンだよね、
これ。オキシジェンだ、これ。出た。これだから、シンスブームより前にシンスを打ってたっていう。
松下幸之助さんが多分、シンスにピーンと来たかもしれない。
なるほど、さすが。
あれはなんか炭鉱かなんかのカンテラを考えたよね。
ああ、そう
ここにね。ライトをつけるっていうのを松下幸之助さんの
昔トランジスタとかね
電気を読んだら書いてあったような気がしますけど、
やっぱり偉人でございますね。続いてラジオネームレゲパンさんから。
レゲパンさん、レゲパンツ、レゲパンツなの、
パンツ、
レゲパンツって何なの、
あ、レギンスパンツみたいなことかな。レギンスってほらあったじゃん、こう細いやつで、足の裏にこう上に行くようなレギンス、
同じ人。でも、あやパンとか言うのもいるじゃん。
そうなのよ。
あれさ。あのパンって何なの？
何なのあれ。
何のパンなの？
何パン、なんとかパン、なんとかパンって。盛んにパンが出るじゃん。
フジテレビパン出るでしょ。
そう、パン出る。
なんでそんなの出てる
の？なんでパンなの？ちゃんじゃないの？ちゃんとかさんとか、くんじゃないの？
もうギリでチンだよね。
うん、そうそう、俺岩チン。
糸チンとか。
糸チンだったもん、俺子供の頃。
ね、糸チンでしょ。
糸チンって言われてた。
パンはなかった
の？パンは誰が出したのこれ。
パンはブドウ酒だよね、普通は。
そうそう、パンとブドウ酒、キリスト教ですよ。ね、俺も俺、あれのなんとかパンっていうのはちょっとね、なんかついていけない。
ま
あ、
その前はアナじゃないですか。
そうですね、
アナ。
女子アナとか、なんとかアナ
とか思ってたもんじゃないですか、聞いたとき。まあ、次パンで。
なんかこう、
何
なんかこう、ちょっと上から目線で見てるよね、パンって。その人を。なんとかパンって呼んでる場合。
あ、呼んでる人でしょ。
あがめてないでしょ。
つゆきさんのことそれ。
いや、つゆきさんの立場から、あやパンとか、つゆきさんは別に何やねん、くんって言ってればいいわけだから。
多分、その、パンを出した、パン指令が出た人がいるんだと思うんですよ。その、ボス的なね、七曲がり所のボスが、
はいはいはい、
太陽に吠えろの、お前はあやパンだ、
あ、ジーパンだみたいな。
ジーパンだみたいな。
ジーパンとあやパンだ。
で、それを、そのジーパンが殉職したもんで、あやパンを継いでいった人がいるんじゃないの、パンを継いでいって。
ああ、なるほど、もう、シャをやめたんで。
シャをやめたんで。
パンの部分が空いたんで。
うん。
ここはもうなきゃなんないと。
次、揚げパンだとか。
普通のパンじゃん、
普通のパン。
普通の。
給食に出た時ちょっと嬉しかったじゃん。揚げパンは。うちらの時は貧しかったから、給食が。
何が嬉しいって、砂糖がついてるってこと
だけで嬉しかったよね。
どうにかしてない
当時の。おかずとか普通のおかずなのに、何でもパンで対応していかなきゃ。ご飯がついてないんだから。
そうなの。ご飯じゃない。ご飯なんかないもん。
いいわあれ。
ほんでもうそこの手についた砂糖をペロペロ
舐め
て、
ね、
男子も女子も舐めちゃってさ、
あの揚げパンのまたね、揚げてるね、油が悪かったみたいで、うん、必ず学校帰り、うん、うわーとか言ってえずいたもんですよ、あれ。あの揚げパン。
あったね。うん、そんな、まあ、そんなかわかんないけど、うん、レゲパンさんがね、
レゲパンさん、
伊藤さん、三浦さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週楽しく聞いていますと。うん、お二人にご相談がありますと。
あら、相談して
ます。どうしてもウクレレ英二さんが好きになれませんと。お二人が思うウクレレ英二さんの良さを教えていただきたいのですと。
なるほど。難しいとこ言ったな。
ね、やっぱ、好きになろうと思ってくれてるんですよ、この人は多分ね。だけど、なんていうか、こう、まあ、おじさんな感じなのかな。
おいくつぐらいの方なのかな。
この方もは38歳なんですよ。うんうん、だからまあ、
女子の方
だと思いますね、これは名前からして。
となると、やっぱ、この方の情報をいっぱい知らないと、薬が出せないんですよ、こっちも。
処方箋。
処方箋があるでしょ。
医師、ドクター純氏がね、
うん。ウクレレ英二に効く薬っていうのがあるんですよ。
なるほど。
やっぱり、若い人には2粒だけど、うん、もう年取ったら4粒とかありますんで。
あるよね。
ね、
でも大体38歳の女性、
うん。いけると思うんですけどね。
なんですよね。
順応はできると思います。恋愛対象に入るでしょ、うん、年齢的には。どうですか、
ウクレレはいくつ
40、
多分。後半
だよね。8ぐらいじゃないですかね。
じゃあ10歳だったら全然
入るでしょ。まあ10歳だったらもうここは良しとしていただくしかないです。
まず、ね、俺、ウクレレさんの、ウクレレのね、うん、CD あるでしょ？
あります。
あれを聞いた方がいいと思う。
あ、ちゃんと弾けるんだもん。
ちゃんとどころか、
弾ける。
ものすごいいいから。
でもこの人言ってんのは顔じゃないかな。
うん、いや、それはさ、うん、もうどうしようもないっちゃ、どうしようもない。いや、うん、でも。
顔だよ、これ。
でも、ニカッとした時の人のいいね。
うん、
でも目の奥は笑っていないね、うん。なんか怯えているような。
いや、もうやっぱ地獄見てる人だからね。目が違う。
ね、違うよね。う
ん、もうそんなサウナの仮眠室で営業させられてる人だよ。
そうだよ。で、シーって言われてるっつんだよ。
どうせうるさいって言われてるっつんだよ、仮眠室で。
仮眠室に呼ぶ方も呼ぶ方だよ、ね。
呼ぶ方も呼ぶ方だよ。本当に。
乗る方も乗る方だし。
乗る方も乗
る。バカだらけなんだよ、この話は。
怖い人の前でやってみたりね。
ああ、そうそうそうそうそう。
漁村でやって、マイクがなしだったっつう。
はあ。
で、波の音で全然ネタ聞こえなかったっつうじゃん。
ああ、つって。
で、それも淡々と言うんだよね。
うん、
で、俺、たまたまその日、横浜に、なんかちょっと仕事で行ってて、
うん、
で、安西さんとかもいたんですけど、うん、おかしいから、うん、ウクレレさん呼ぶとかよくあんのよ。うん、地方から電話してみて、うん、今から来いよ、なんて言ったら、いやー、いけませんよっていうギャグ。
うん、
電話したら、うん、俺も今横浜に、これから行くんですよ、って言われて、聞いたらね、ガールズバーの営業なんですよ。
狭いでしょ。
ものすごい横浜のね、その米軍とかおられると
こですよ。なるほど。
ほんで夜何時からって聞いて、俺はもうそれまで酒飲んで潰してたんですよ。見たいからウクレレ英二ショーガールズバーで、で行って、もうほんとね、まあアメリカの方
だよね。昔の映画みたいな感じ。
すごいよ。狭いガールズバーで。ガールズっていうのか、まあ結構かなり落ちたガールズバーだったけど、そこで出てきて、マニアックでごめんね、だったら、もう全然受けないわけですよ。外国の人がほとんどだから。
わかんないじゃん。
うん。だったら、イェーイイェーイイェーイイェーイって切り替えて、
どうしたの？
ずーっと、イェーイイェーイ !I love USA! I love USA!
こびてきた。
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 こびてきた。イェーイイェーイとか言って、だけなんですよ。
ずっと。
ずっと。
イェイイェイもの。
イェイイェイも
の。で、ウクレレ、じゃらん、じゃらん、じゃらん、じゃらん。
で、途中で俺らがいることに気がついて、
しまった
と思ったみたいで、もう即座撤退みたいな。俺、あんなのが前の日、あんな営業があるって聞いてたら、俺だったら死んでると思います。
なるほど、もうね。
もう無理です。やめます。
って。
でも平気なんだよ。
でも先週の余談で、三浦さんが、もう今、哀愁がね、やっぱ自分のテーマだと。
そう。もう哀愁がもう一番、まあ、人間にとって本来一番のテーマは哀愁じゃないかって。
このサウダージ、このなんとも裏寂しいような懐かしいような気持ち。
それをね、寂しいと撮るのか、出たって撮るのかだから、これから哀愁が出た時に出たと言っていくっていう運動ですよ。
よろしく哀愁だよ。
よろしく
哀愁ってこう言わなきゃいけないと。
うん、
それを、 俺ウクレレイジさんにはね猛烈に哀愁あると思うのよね。だから
彼女がやっぱり哀愁嫌いなの、うん、
まだまだ
まだまだね、やっぱり
若いから、
うん、哀愁ツナイトなのかもしれない。ちょっと
そうか、まずよろしく哀愁聞いてもらって。
そうだね、うん、男の哀愁ってこれだっていうところをね最終的にウクレレージで見せたいけど、
見せたいんだけどね。
ちょっと郷ひろみさんから始めてもらって、よろしく哀愁。
結構遠回りなんだよね。すっごいスローカーブがキューッと曲がってってるよね、うん、今ほんでミッドに向かって。
当然やっぱりマカロニウエスタも見てもらわないと哀愁はわからないから、彼女には
もうゴリゴリのヒゲ面がいっぱい出てくるからね、うん、
俗荒野の用心棒から言ってもらおう、うん、フランクネロ、ネロ、フランコネロ主演のやつで汚いやつ ね、うん、
なるほどね。
クリント・イーストウッドだったらほら今があるから
綺麗に
見えちゃうから、かっこいいと思っちゃう
フランコネロ、岩じゃねえのかみたいな顔で来るから、
トーマス・ミリアンとかいうような人が出てるようなやつが今あの出てるから、ディアルシティみたいな朝日新聞から出てるんだ、マカロニウエスタ2本
まず見て、
見てもらおう。
その段階で
サウダージを、
サウダージが分かったかどうかをまたメールもらおう、う
ん、あそうだね。
それでだんだんにな
んか好きになってきました、
サウダージが好きになってきた、
うん、そうです、そうです。
そこからここまたあの処方箋出していくから、
最終的にやっぱサウダージエイジに来てもらうっていう、
そうだね、う
ん、いきなりは無理だよ
無理。だからレゲパンさんは、うん、あと自分の情報ね、どんな人をこれまで恋愛対象にどんな感じの人が好きだったか、
情報もねやっぱりドクターとしても知りたいんですよ、うん、そうでしょ、
恋愛ラブドクターがね、
ラブドクターは、
ですね、はい、仏壇の話をね、したいっていう人がね、差出人がね、これ別にラジオネーム、稲沢西口っていう人なのかね、うん、毎週楽しく聞かせていただいております、
ね。はい、
埼玉で仏具店の店長をしております。
うん、かっこいいな。
お芝と申します。
いいな。
いいよね。
お芝さんっていいね。
お芝ってね、僕らの業界もご多分に漏れず消費が冷え込んでおりまして、よく言うよ、消費が冷え込むってよく言う、自分なりに分析してみたところ、仏壇という響きが悪いのではないかと、
まあ、ね、雑談に今似てる
よね、仏壇っていう番組でもいいんだよね、別に
全然いいよ、
ずっと仏教の話するけど、作り手側もモダン仏壇とかね、
あ出てるね、
新世紀仏壇とかね、
ヨーロッピアン風とかあるよ、今。
新たな名前などをつけているのがいまいちダサいのですと、うんうん。そこで仏像を愛するお二人に、家庭にお仏像を備えるための仏壇に代わる名前を考えていただけないかと思いメールをいたしましたと。
いや、僕は前から思ってるけど、うん、やっぱり日本の仏壇の考え方が、死者を弔うっていうだけになってんですよ。あれはまあ、名前を変えたら、本堂なんですよ、うん。仏壇屋さんじゃなくて、本堂屋さんなんですよ。うん、
なるほど。
本堂にお参り行って、中のまあ、宗派によって仏は違うけども、うん、阿弥陀とか釈迦とかでしょ、うん、ほんでまあ、大日とか、うん、まあ、密教だったそうだったり。うん、だから本来は仏像を拝む壇なのに、うん、
なな
横の位牌を拝んじゃってるんですよ。
なるほど、なるほど。
あれは、うん、まあ言えば寄せてもらった人たちなわけで、
そうだね、というかその本尊に助けていただくために一緒のところに入れましょうと。
そうです。
じゃあ日本の祖霊信仰というか祖先信仰の方が強くなっちゃった、
うん、そうなんですよ、あの霊の方が強くなっちゃって、
だから仏壇じゃなくて霊壇になってるんだ
と、霊壇になってるっていうことをちょっとビシッと言いたいんですけど、だから本当は金色堂とか、まあ、そういう
かっこいいやつ、
お堂が自分の家にやってきたぞっていう感じなんですよ。
昔の家のすごい派手な仏壇とかはそういう感じあったもんね、うん、
ありましたよね、
あったもんね、うん、ただまあ仏像は確かに置いてなかったけれども、うん、まあ本来は念じ、まあ、念じ仏ってこう自分が所有する仏像のこと言うけど、うん、念じ仏を置く段だった、
うん、そうです
はずだもんね。
だから本堂を模して、うん、ミニにした本堂っていう考えじゃないですか、
うんうんうん、
だからミニ本堂屋でもいいんですよ。
あ、なるほど、本堂、本堂ね、
うん、でまあフィギュアでもいいんですよね、うん、今フィギュアだったらみんな若い人は分かるわけだから、
うん、だから、まあ、前から僕はね、三浦さんにいつかお願いしますっていうのは白木のね、仏壇を買ってね、でこれまたすごいいい細工のこう竜がいるような、で中に三浦画伯にこう絵を描いていただく、
寿司絵ですか、
寿司絵をね、扉絵をこう描いていただいて、でやっぱりどこかの古道具屋さんで買ったこう仏像の中にこうドーン来たわけですよ。
あの寿司っていうのもね、やっぱりちょっと重いんで、やっぱここにマリーナをつけるだけで、寿司マリーナとかっていうと、
ずいぶん
急になんか、うん、まあ、海猫とかの音が聞こえてきませんかっていう、
キューキューキューって言ってるけど、ええ、だいぶ字がね変わってきちゃうもんで、うん、
豆まめは似てんだけど、
ね、うん、寿司マリーナね、ええ、だからまあ、ええ、お寿司って言って、ええ、おをつけてるとお寿司みたいになってんのよね、あれ。 そうお寿司、そうなんです、お寿司の場合あそこになんか俺酢飯の匂いがを感じるのよね、お寿司って言った時に。
じゃもう寿司マリーナでいいんじゃないでしょうか、寿司の方
は。寿司の方は、
その仏壇の方もマリーナとかをつけるのはどうなの、
あとは、自分の 大切なものを、あの置いておく場所にしましょうと。
宝庫、
宝庫
で、あの収蔵庫、
もっとあの気持ちのにとって大事なもの、例えば自分のなんか、 あじゃあ子供の写真の一番いいやつとかね。
なるほど、
まあ、その亡くなった方じゃなくてもそこに置いていいと。
俺の友達がやっぱり中学ぐらいの時かな、あの何回も親にね、エロ本見つかっちゃって仏壇のとこに隠してるやついた。あそこは絶対大丈夫だと思って。
なるほど、なんかガサガサしないからね、どこに置いたんだろう、なんか奥に置いたんかな、
だもう遺骨とか入れてるとこ開けないもんね、
下のところとか、
きっと。
あと中が黒いから多分黒いビニール袋に入れて入れればもう黒で分かんなくなっちゃうんだろうね。
分かんないもんね。
だから確かにあのちょっとしたフィギュアを置きたいときに、
フィギュアケースだもんあれ。
いいフィギュアね、とても、まあ、とか海外に行って仏像のちっちゃいなんかレプリカ買ったときに、違うやっぱりアライグマセイちゃんと一緒に置くわけにもいかないでしょ。まあ、いかないよね。そうだよね。そうしたときにやっぱこう、なんかあの細工はやっぱなんか俺もなんか廃れるのは忍びないんですよ。
そうだよね。でも日本語としてやっぱり最もやっぱりきついっていうところは、濁点が4文字に2つ入ってるんですよ。
仏
壇、でしょ、
ね、
仏壇だったらまだいいんだけど、ね、なんかね2つ入ってるもんってね、こんなこと言ったらちょっと厳しいですけど、ゴキブリとかね、2つ入ってるでしょ。
入ってるよ。
もう台無しなんですよ、2つ入れると。
雑談も入ってるけどね。
雑談入ってるわ。
台無しだ、これ。いや、これはね、今後も考えていく。
あ、いいよ。なんかいいのできたら、もう出たら。
本当なの。
言う。
発表する。真剣にやりたいからね。
いいよ。
ちくわパンさんからも。
ちくわの俺、磯辺揚げがほら、好きだって。
本当に。あれ、このタイでも言ってたよね。言ってた。その話。
この間、うちも一番好きなのは、あの、一本。
丸ごと。
丸ごとで、あの、べちゃっとしてないやつ。
カリッと上がって、上に、あの、海苔がこう、
青海苔が入って
きてる。あの、讃岐うどん屋とかにこう、あるやつですか。
僕もうほんと最後、何食べたいですかって聞かれたら、ちくわの磯辺揚げって言うと思う。もうそれほど愛してきた。
あ、そんなに好きだったんだっけ。
そんなに好きなんですか。
あれはどうしたの。昆布のあの、食べるやつ、移動するときとかに、ほら、昆布のほら、なんだっけ、あれ。
いや、あの磯辺揚げには勝てません。
あの移動中に食べるようなやつ。
好きですけど。
好きだけど。
でも、あれは移動中に食べられないでしょ、磯辺揚げって。
そり
ゃ
そうだね。
ほんでね、俺、たまに磯辺がめっちゃ、食べたくなって、うどん屋さんにあるとかあるんですよ、多分。
そう。
イカの天ぷらとかと一緒に。
一緒にあるよ。ね、
もうない時、飲み屋に入るんですよ。
ああ、もう磯辺揚げが欲しさに。
僕、飲まないから、一人で飲まないんだけど、入って、まあ、丼とかあると思ってね、飲み屋で。で、磯辺揚げをまず頼んで、それだけ食べて帰ったりするぐらい磯辺が切れるとまずいんですよ。
磯辺のみで帰る。
ああ、のみで帰る。
粋なお客だよね。
手も過言ではないぐらい。
すごいね。もうほとんど磯辺なんだ。
遊べや磯辺だ。
ああ、遊べやと、歌い剣だからね。ああ、これまあ、ちくわパン。だからちくわパン、磯辺揚げを、パンに挟んだ。あったらどうだ
ろう。あ、それはもう抜群にうまいでしょ。
これ何マヨネーズ、ここの中華、この
つなぎはね。
つなぎを。ちょっと甘辛、かつかに甘辛醤油みたいなやつかこれ。
できたらでもパンと磯辺揚げは分けたいけど、ね。
分けたいな。ごめん。挟んじゃったからさ。伊藤さん、三浦さん、こんばんは。直訴の棒に関して。
直訴の棒、言ったね、ね、昔。あの棒に名前があるんじゃないか。
この間言った。たまたま買った本で見かけたと。
マジで
最近。すごいね。いろんな人がいるんだよ。
あれ、江戸時代とかに。そう、ね、とか偉い人に。
こう、直訴とかするときに、竹の先を挟んで。
手紙つけて。
こう、直訴でございますって言って。
あの竹の棒の名前が、ね。
前があるはずだと。
って言ってた。
で、その時には、俺は正直、ないんじゃないかなと思ってた。三浦さんはあると思ってたんだと思う。
何でも名前ありきだから、この世の中は。
なんと、あの棒は、踏みばさみ、踏み杖と言い、竹取物語にも出て
る。すごい
竹取りに出んだね。
竹取りに出る。
竹取りの人に、あの、結婚してくださいが出るんじゃないの？
なるほど。
踏み遣いが、っていう人が、まあ、だから、あの、郵便屋さんですね、当時の自分たち、自分たちが持ってる。踏みばさみで踏みを持っていくと、持っていった先の偉い人から、女性の着物やお酒が振る舞われると。あれで持っていくだけで。
はい、
すごいね。
え、もうあの先の踏みがついてなくてもボーナス得点は、い
や
い
や棒だけではやっぱお前これはおかしいぞで追い返されんじゃないの、うん、石つぶてとか
踏みつけて、
ね、だって結構なラブレターっていうか、あと緊急とか、
そんなものがすぐに落ちるような棒ではダメだもんね。
ダメだ、ダメだ。
ピタッとその頃のいい細工してあるわけ
だ、うん、そうだ、うん、一回パーンと割っていい職人がパーンと割っただけで、うんね、うん、しかもあのあんまり狭いと、うん、踏みがザラジャリって切れちゃうじゃん。
ああ切れちゃう、ダメだそれ。だ
ここんとこどう割っていくの。
もうその偉い人の踏みだから、うん、そんなもん破れたら、
いやもうだけど1首獄門ですよ、うん、
首だ。
そだ、着物なんかもらえないよ。
あ、やばいやばい、
やばいでしょ。で上から藁とかで結んだのかね。もうあの一応やっぱり保険をかけたいじゃん、ここは踏み。
雨の日だってある
から、ね、あるある。どうすんの雨の日。踏み
今だったらビニールかけることできるけど、
できるできるできる。
何でこの牛の内臓とかか。
牛の内臓じゃさ、あの、クミがさ、真っ赤な血で覆われてしまうから、
そうかそう
か、やっぱ、
ゴムみたいなのが
ないな、あの、屋根の、あの、藁みたいなのを吹くんじゃないの、やっぱ。
あ、あの、妖怪ポストにあるような。
そうそうそう、妖怪ポストにあるやつで、タタタタタタタタって、こう、あ、こう、佐川急便的なやつでしょ、
あの、飛脚的な。飛脚の人の中に入って、で、うん、棒も入って移動するのかな。
飛脚の人の中に入ってってどういうこと。
飛脚の人はほら、うん、箱を持ってる。
あ、持ってる。
あん中に入れるので、棒も入ってんので、現地の人があの棒
を棒を取り出してあげんの。
あの
2段階に、
あの棒は飛脚のもんなの。
飛脚じゃなくて踏み使いって、だから多分自分たちの家の家にもいる、
あ、前飛脚がいるわけでしょ。
前飛脚がいるわけだよ。
担当は飛脚のもんだよね。だから棒は、
そうそう、棒は、ね、そうですよね。だから
あれがもし紛失した場合は、
おいゴンベとか言われたら、うん、あの棒持ってはいって行くわけだよね。もうだって踏みだって分かってるから。
そうだそうだよね。
だけどこの踏みはもちろんあのすごくこう鯉の、あの小栗とかをこう和歌でやっぱ書くわけじゃないですか。当時の竹取物語で素敵なものを、ね、うん、こうと、やっぱ俺は今思ったけど、佐川急便的な持ち方はしてないよね。もっと前にこう、
それかもう
海でございます。
はじめ海中に入れていくんだ。
そうだ、ごめんごめんごめん、うん、海中に入れて、
それは入れるでしょ。
相手方の方にあげるときに挟んで、
そうでしょ、
出すんだ。
そんなもんずっと挟んだままさ。
そうだわ。
あの焼けたよみたいな、ソーセージじゃないんだから、バーベキューの。
あ、そうそうだね、
バーベキュー方式じゃないと思うよ。トウモロコ
シとかね、あげるもんね、そういう言われて、いやー踏みばさみって言うんだってさ。
やっぱり
すごいな。
それを後の人が洗濯を挟み出したんじゃないの、だから踏みばさみがいけんじゃねえかって言って、洗濯ばさみは庶民のもんでしょ。
そうそう、庶民庶民。
踏みばさみなんて庶民は持てないけど、なんかお偉い人がなんだか挟んでんなって、あれをふんどしとか挟むとよく干せねえかっていうのがなったんじゃないの。
干してけろってことになって、
洗濯ばさみの踏みばさみなりなんじゃないの、ルーツは。
あの布団をこう挟むやつさ、あれをすごい俺よく使う、うん、あのすごい好きなんだけど、
あのバチーンってくるやつね。手痛いようなゴムがしてあるよね。あの
筋肉鍛えてる人がこうね、春日みたいな人がこう前でやる形になって、青いじゃん、
青い、
不思議と青いんだよな、あれ。あれをあの割とあのあの晴れてるとすぐ干したくなるわけよ、ね、うん、
分かる分かる、
楽しいじゃん、あれ気持ちいいじゃん。
昔はよく落ちたからね、布団が、あれがない時は。
そうだよ、
俺ね11階に昔、うんうん、あの事務所あったんですよ、うんうん、でそこに寝泊まりもたまにしてたんで、うんうん、布団をね、うん、風呂のとこにいつも人が来た時バーッとグザッと入れてて、うん、間違えてねシャワーひねっちゃって布団がびしょびしょになったから、うん、一回干したら、ずるっと落ちちゃって、11回ですよ。
すごいよね、下のね、ふわーふわーふわーふわー
って、ね。OL とかね、うん、いろんな人がね、ちょうど昼時で、
怖い怖い怖い怖い、
弁当が出てて、買いに来てる時に、バーンと落ちて、巣は事件だった。
いやー危なかったね。
その時にあの球が、
あればでしょ。
あの頃はまだなかった。
ないでしょ。うん、でも、この間俺はね、あれでね、挟んでおいたにもかかわらず、
落ちた、
風でまくれてね、で、この、この、あの、挟むところにね、うんうん、布団と一緒に枕も挟んどいたわけ。
うん、ああ、二つやったのか。
二つバサミしたわけ。そしたらなんか風がビューンって来てたらしくて、あの、枕とあの、ハサミだけがなかったわけ。で、あの、布団はもうめくれ上がっちゃって、あの、ベランダの向こうの方に行ってて、あれあれって言ったらあれがないだろ。どうしたどうしたって見たら、下の3階だけがちょっとあの、飛び出してたベランダが、
そこに落ちた。
そこの望月さんっていう人のベランダのとこに、
枕と。
バコーンって落ちてて、もう菓子折り持ってさ、 すいませんでした、もううちの、ま
あ、ラグビーでいうとこのタッチダウンだよね。
そう、タッチダウンしちゃったのよ。
バーンと枕でタッチダウンしたんだ。
もうちょっと、風も来る高層階マンション用のね、春日が欲しい俺。
でもそれハンズとか行ったらあるんじゃないかな。
あんのかな今。
強化カスがあるんじゃないかなあれ。
なんかこう、もう二つ連動してて、もうガシャってなったらこう二つがこう棒で結ばってて、ね、それとなんかめくれないじゃんなかなか。
俺ね、
うん、
でも春日にも春日の意見があると思うんですよ。
う
ん、
どういうこと？
俺ねその枕をかましたことによって、その布団のね、中心点をね、春日が押さえてないと思うんです
よ。押さえてない。
そうでしょ。
端っこだけ押さえて
た。そうでしょ。春日じゃねえよ、あれ。なんだっけ、あれ。布団止めみたいな。
布団ばさみ。布団ばさみ。
あいつにも、いい位置があるんだと思う。
なるほど。あ、そうか。
うん。そこ行くと、右、左、上下のバランスとか全部考えて、止めることできるんですけど、お客さんが変なとこはめた場合は、そら無理っすよがあると思う、あいつ。
俺もカバーできないんですよ、と。
あると思う、あいつ。
だから。
あれ、重心とか考えてるよ、あいつ。
枕と一緒に心中しちゃったんだよね。
枕をかませたのはちょっとあいつからしたらもう、不本意だったね。
でも一応こっちの端っこも一応、春日で止めたんだけどね。うん、
はいはいはいはい。
だけどまあやっぱり確かに、開き気味ですよ、この布団バサミは。
ああ、もう、そこ開いちゃおしまいだわ。
開き気味の時、パワーがないの。
ちょっとでも開いたら、もう、うわーって服男たちが、うわーって入ってくるでしょ。
いや、ザイも入ってくるけど。
服男必死だから。
いや、服男は入ってこないんだけどね。
入ってこないの。
あれは、じゃあ、三浦さんも、お好きなんだ。
好きですよ。
あれ。
いや、俺、好きすぎて、あれ、どれぐらい痛いんだろうと思って、やっぱりやるじゃないですか。
やらないよ。
結構痛い
やらないって。やんないって、そんなこと。ですか。そんなの、あれに挟まれてる側の意見なんて俺聞いたことないもん、今まで。
昔ってほら、つねったりしてどれだけ耐えられるかみたいなやつで、あの布団のやつ結構痛いんですよ。やっぱり、これぐらいで止めてやるんだったら、布団も大丈夫だろうっていうのを、やっぱり手で試したくなる派なんで。
あれでもさ、風とかを止めさせてるうちにさ、こういうハサミがこうよれてる時だよ。
あるある。
よれちゃうとずっとよれてんのよね、あれ。
あ、よれてるよ。
あれどうにか直したいんだけど、俺。
それはやっぱり室内にいる、こう、まあ窓から見てる人間が応援するとこだよね。
あ、頑張れ
頑張れ頑張れ頑張れって
言う。陰りゆく部屋だよね。窓から見てるからね。葛飾区理恵さん、
はい、
40歳、
うん、
三浦さん伊藤さんいつも楽しく聞いています。
かっこ
ワカサギ釣りで。三浦さん覚えてないでしょ、ポッドキャストのことワカサギ釣りって言ってた。
もうワカサギ釣りの例えするの好きでさ、まあ、あれしか釣り番組見たことないから、
やったことはないの。
なったことないでしょ。
なったことないのに言ってんだ、
大概若手はワカサギ釣りって、若手芸人はよくやらされてるじゃないですか。テントとかでこもらされて釣るみたいな。
寒いんだ、あれ。
ああ、芸人じゃなくてよかったなと思うのがワカサギ釣りなんで、俺はイメージは。
そのワカサギ釣りででも楽しく聞いてるって
本当ね。ありがとうございます。
で、ずっとやってる走馬灯問題があるでしょ。人は死ぬ時に走馬灯は何枚なのだろうかね。
タイトルは1枚目に出るんだろうかとかね。
この間タイでもその話2人でしたよね。またさらにね。で、死ぬ前にこの人が言うにはね、自分だけが見るものとは限らないのではないかと申しますのは、最近私は16年間共に暮らした愛病、猫だね、を亡くしまして、その愛病が亡くなる前悲しくて泣いていたら、目の前に愛病との思い出がこう、次々と走馬灯のように浮かんだんだって。うん。そう、自らの意思で思い描いたんじゃなくて、本当に自然にパッパッパッパッパッパッって見えたんだ。
走馬灯側の、その、猫側の目線なの。
そう、ね、自分、そうだね。どっち、いや、猫側の目線じゃないだろうね。自分が。
いじめた日とか、そういうこと。
そう、ね、猫側だったらそうなるよね。うん、
その、お二人の話かな。
自分が多分、
監督、ね、
最初拾ってきた時とかの
監督だ。自分監督だ。
で、他にも親類の葬儀に参列した際、同じように、走馬灯のように個人との思い出がこう、パッパッパッって見えた。
もうシャーマンなんじゃない？
シャーマンだよ。
シャーマンだよ、その人。もう、巫女さんだよ、それ。
そう。もう使わなくなったものや着なくなった洋服を処分するときにも捨てようとしてるものの思い出の走馬灯がパパパパパパって走馬灯体質だよ、これ。
やばい。いるね、それはね、走馬灯体質は、あんま言わない方がいいかもしれないね。
危ないかもしれない。
病院送りかもしれない、これ。
話は逸れてしまいましたが、そう考えると、走馬灯編集は、自分が見る用と、見送る人が見る用が必要かもしれないんじゃないかと。その2本は同じ内容でいいのかと。
ディレクターズカットがあってもいいってことですか？
そう、向こう側とこっち側の、だから俺が亡くなるとき俺が走馬灯を見ている、と同時に 伊藤さんって言ってる三浦さんも俺の走馬灯を見ているとして、うんうん、もしそれが一生だったら嬉しいけど、
二カメってことだよね。
二カメいるでしょ、うんうん。だけど、俺しか知らない俺の思い出の走馬灯を三浦さんが 見るわけもないし、見てても変だし、
うん、変だね。
なんかあんまりいい気分に浸れないじゃん。
うんうん。
ほと、やっぱり違うよね、このカット。見送る側と、
違うと思う、ね。
亡くなってる側の。
やっぱりその遺族が選ぶ、家と本人が選びたかった家は違うのと同じで、やっぱりね俺、うんうん、もし弔辞をね、うんうん、人が読んでいただくときね、うんうん、やっぱり先に書いといてもらって赤ペン入れたいんですよ、うん、
なるほどなるほど、
ね、
なるほど。
で俺はね、うん、中高と不良だったっていうのを入れときたいのよ。
あ、ああ、そう、ね、それこだわりたいの。
逆に言うとカツアゲされた方なんだけど、うんうん、そこは最後見え張りたいじゃない。
なるほどなるほど。
こっちが悪で、うんうん、で更生したことにしといてもらって、
うん、なるほど。
で大学ぐらいから更生して、うんうん、今になったことの改ざんをしたい、
うん、ああ、歴史改ざんね。
本当のことなんて、うん、実はどうでもよくて、
まあ、そりゃそうだよね。
ここ重要じゃないですか。
重要だよね。
なんか割と、まあ、特に東京の人たちって、うんうんうん、真実を言うけど、うんうん、それ嘘じゃん、この間喋ってた話と違うじゃん、うんうん、言うけど、
俺言うよ、すごい
違うじゃん、うん、雰囲気良かったらいいじゃんっていう
それええやんの思想だ
よ、ね、関西人の
ええやんが出たでしょ。
関西ってね、うん、やっぱり話3倍なとこあって、うんうん、この人の話大きいなと思っても突っ込まなくて、うんうん、最後まで、うん、ええやんそれでっていうとこあるんですけど、死ぬ時にね、
まあ、確かに弔辞の場で、うん、やっぱ結婚式の場と弔辞の場だけなんか暴露されてくのよね、うん、実はこの子はもう誰々っていう西城秀樹さんがずっと好きでブロマイドを持ってた、うん、今はあんなサブカルとか言ってますけど、うんうんうん、みたいなこと言うじゃん、うんうんうん、みんなわー笑う、うん、
ね、ちょっとね、笑かそう
と思って、ね、笑かそうと思うと暴露が出る、うん、とその時に嘘はあんまり出ない。
嘘出ないんです
よ。出ないでしょ。
やっぱりそこで嘘つくと地獄に落ちると、
うん、思ってると、あと、ね、お父さんとか親親戚も聞いてるから違うよっていうか、はい、言っちゃうじゃん。と、あと確かに弔辞の時はもう誰も違う違う違うとか言わないよね。
言わ、ちょっと違う点やがって立ち上がって言ってないでしょ。
死んでる人がバコーって出てくるわけもないよね。違う違う違う違うって言わないもんね。ね、
やっぱり弔辞聞きながら、うん、なんか途中から、おかしいなと思ってる弔辞の方が、これ、聞き耳を立てないかいっていうこともあるじゃん。
これ伊藤さんと誰かを間違えてきてんのかなみたいな。
たまに自分の美大時代も、うん、まあ、ここの文化放送でやってる、中島慎也っていうのが、俺、同級生だから。うんうん、あいつ結構すごい優秀なやつだったんだけど、うんうん、途中からなんか優秀な成績でっていうのも、
う
ん、俺の伝説に入り込んだ時があって、
ああ、
俺しめしめと思ってた時があったね。どんな作品でもすごくてっていうのは深夜のことだったんだけど、まあ途中からまあ言われてる方からしたらさ、うんうん、もうがっぽりいただくぜっていうとこあるじゃないですか。
そうだ。
だからその死ぬ前ぐらいね、美大に入るときに二浪しとかね、うん、二浪した話いらないでしょ。
そこいらないね、飛ばしたいね、
もうそこ東京大学でもも
ういいんじゃないかみたいな、ね、東大分離なんとか 卒みたいな、
うん、そこでもう現役で東大にって言われたときにザワーっとするけど
かなりザワザワっとするよね。
これなんか違う、誰だ間違ってんじゃねえかって言うけど、
間違ってると
思う、ね、ピリッとすることはピリッとする。
あ、なるほど。
たまに来るから波が、うん、嘘の波が、
うん、ってなるもんね。泣いてる人がいたとしてもうんってなるもんね、全員が。
なると思う。
あれっていう、
俺がもし死ぬとね、泣いてほしくないのよ。
なるほど。
人に
何、うん、そんなことは悲しませたくないんだ、
悲しませたくないじゃん。生前みんなの笑顔が好きだった純ちゃんだったじゃないかっていうところだから、あ、ここでも嘘、爆笑じゃねえかって。そこ
そうなるとやっぱり弔辞をご本人から預かっておりますだよね本来は
本来
はやっぱそうだよ。
まあそ
ら
そうだ、
そう、私は中学高校と優秀な成績で過ごし、力も強かったためいじめられっ子と呼ばれておりましたが、
まあまあ、でも本当は心が優しくて
優しい子でスズメの子を拾って
育て
るようなことがあったと、
あったと、
うん、ある日森の中に行くとみたいなも
ある、あるよね、
おとぎ話なのみたいな、
で森の中で、いろんな間と戦って最後金色に輝いたと、
釈迦じゃないですか、
釈迦の話に途中で変わってみたり、
だよこれ、
仏になるんだ、そういうことなんだみた
いな、すごいな、
そういうことね。
それは自己弔辞の時代になるべきだよね。
自己
弔
だよね。自己弔だ
、うん、自己弔だ。またなんかその弔辞みたいなの頼まれると大変なのよね。
大変だと思う。
なんか、
まあ、万人にそこに来てるやつにオールマイティに受けなきゃなんない
でしょ。そうなんですよ。
あいつはイボジでとかって言ってもね、
言えないもん。
知ってるやつはプーだけど、そうそうそう、知らないやつからポカン
と。ご親戚 席は何言ってんのこんな時になるし、なるなる、やっぱこっちもショックを受けてるから、うん、あんままともなこと書けないわけですよ。
で年齢幅があるからね、あそこには来てるやつもね。
あります、あります。万人に受けるのはやっぱり、ご自分で残しております。あ、でも、やっぱな、そこ泣けちゃうかな、やっぱ、三浦さんがふざけてると思ったら。
それ逆にね。
うん、自己弔辞。
ああ、どうぞ。
居酒屋弔辞され
てるじゃん。普段ピエロって言われてるやつの死んだ時の殉職。
そうそうそう。
ピエロ刑事の殉職は。
死にピエロがさ。
もっと悲しいもん。殉職ピエロは。ピエロって言われてるのも泣いちゃうもん、俺。
どうしたら、でも、誰かがこれを読んで、嘘を読んでたら、やっぱりもう、もう、あまりに違いすぎて笑っていいのかどうかさえ分かんないもん、これ。
でも相手のそのシャーマンのように下ろしてくる、
はいはい、見える見えるっていう人、
俺だったら伊藤さんでいいや、シャーマンがね下ろして、
下ろして
そのシャーマン長寿を呼んでもらって、
なるほど、こう言っておりますと、
もう読まないから、下ろしてそこで喋ればいいじゃん。
今からこちらで、
今下ろしますと、下ろしますと、
本人は、中高のことにこだわってやられて、とにかく
特に中学はね、
中学、
ぼんやりしてたでしょ、
ぼんやりしてた。
高校からはちょっと意識があったんだけど、中学までね、
ないもう厨房なんてもう本当に動物だからね。
でしょ。で俺学生書とか未だに全部残してんだけど、中学の写真だけビリビリに破ってないのよ。
どうしたの？
気に入ってないのよ。でもほらなんか自分になってないから、
そうか、固まってない、
気にいらないんで、
原型質プルプルみたいな状態だよね。そうそう、プルプル、まだね、
まだゼラチンなの
よ。ゼラチンなんだよ。そうそう
で、なんかやたら中学生時代って、まぶた腫れぼったくね。
何あれ？そうだっけ？それ寝てないんじゃない？深夜放送とか聞いちゃってるもんだから。
なんだかまぶたが腫れぼったくなっちゃって。嫌なんだよね。高校からはもう
そのシャキッとして。
シャキッとしてる。もやが取れてるから。なんかもやもやもやしてたんだろうね。
してたんだろうね。
だから中学の時にね、の焦点当てられて長寿読まれると困るんだ、俺。
だから中学時代の友達にはこれやめよう、長寿を。
もうで来てほしくない。
だってお互いぼんやりした原型質なんだから、お互いのこと把握してるわけねえじゃん。
そう。
女の子に合唱部でなんか共に歌いとか言ってさ、
いらない。
歌ってないでしょ、これ実質。じゃあこれはもうなし。
なしね。
で高校時代から。
高2ぐらいから。
ぐらいから。
通信空手やめたあたりがぐらいから、ちょっと。
通信空手やってた時は確かに、意識がぼんやりしてて、ものすごい一気に強くなると思い込んでたから。
一気に強くなって、ちょっと、こう、乱れた学園を俺は変えてやろうと思って、こっそりやってたけど、
思った。
でも、それ高1までだったんで、高2からはね、もうこれはダメだと、強くならないって気がついた時に、パッと自我に目覚めた。
それはもう、正しいことだもんね。正しいことだもん。
もうヘナチョコでもいいから、もうオカマと呼ばれていいから髪の毛伸ばしたらいい。
自分の好き
だとか、好きにすればいいんだっていうことにようやくなったんだから。
そうなんだ。だから、まあ、長寿は、だから自分で、だから人が読むんであってももう頼んでおいて、チェックをする、
うん。
で、自己長寿かもしれないのを選ぶ。
選ぶね。
と、それと同じように、走馬灯も、どうなるの、これ、チェック。
中学時代はもう勘弁してないよ。
勘弁だね、そうだね。
もうあそこ。うん。小学校はね、まだいいんですよ。
そう、可愛いから。
うん。
子供の時なんか言って、大人が笑ったエピソードの走馬灯は一個欲しいよね。
親戚では、さすがせいちゃん、頭がいい。
そう。
親戚のおじさん、大笑いみたいなシーンは欲しいじゃない。
欲しいわけ。
あ、それが今につながってんだと思うけど、
欲しい、その走馬灯。
中学時代のまぶたが腫れまったいせいちゃんとかはね。
通信空手とか一人でやってるのは俺いらないわ。
あれいらないし、なんか話聞いてるのもぼんやりしてるから。
確かにね。
ほんで、今に何の
関係もないもんね。
関係がない、あの時代は。あのジュラキはいらない。
ジュラキって呼ぶんだ。
あれはいらないわ。
これ。見送る人の方の走馬灯っていうのは、悪いことが出てきちゃうと、この人は生きてるわけじゃん、見送る側は。
うんうんうん、
この人、なんか見送って、ああ、もう素敵な人よ、さようならって言ったのに、走馬灯を下手に見てしまったがために、あいつに3000円貸してたな、みたいなことになったら、後々が面倒だよね、これ。見ない方がいいんじゃないの、これ。
そうだね。
どうなのこれ。
そうだね。それは見ない方がいいかもしれないね。
あと俺、戒名も実はもう作っときたいんだよね。
ああ、それは絶対
そうだよね。
それは絶対そう。
誰かの作家も、てか昔はそういうことができ、よく頻繁にやってたらしいんですよね。生前に。
もうそう、その、もともとほら、江戸時代とかは戒名ね、うんうん、一般の人にはなかったわけで、うんうん、お釈迦さんの弟子になるっていうので、うんうん、あれ名前つけられたわけだから、まあ本当は徳がある名前なわけで、そんな、
俺たちみたいな庶民が、
ね、もらうわけないわけだから、その、俺だったら三浦淳は取っといて、うんうん、その間にね、うん、セントネームを、
ああ、なるほど。
まあ言えば、人生のキャッチコピー。うん、あここがね、俺は優しくてセックス好きだったんだよ。
優しくて、
三浦優しくてセックス好き順だなと思う。セックスは好きだった。確かに。
個人がね。
優しいとこもあった、俺。
そんなひらがなもとかカタカナも入っていいわけ。
あ、いい、全然。
近頃の改良は。
うん。まあ、考えはコピーですよね。キャッチコピーを自分で考えて間に入れた方が、そんなお釈迦さんの言葉を一言もらうなんて、
もう、ずずしいことはしないよと。
ずずしすぎますよ、それ。
でもそうなると、7回忌とか13回忌とかの法要の時にお坊さんが三浦に優しくて、
優しくてセックス好き順
って呼ぶけど。
またその時に、そうやったな、純ちゃんは。やらしいことを。
よく言うとったな、が。
優しい子やってんでって。
ああ、なるほど。
なんでうちのおかんが言ってるのか分かんないけど。俺が死んだ時にね。いや、
確かに、同神妙なんとかくんとか孤児とか言われても。
分かんないじゃん。浮かばないもん、その人。
三浦さんじゃないのみたいな風になるもんね。
呼ばれても、ふーっとこう、振り向かないじゃん、自分が。
なんとかくん、なんとかごじとか言われても、とかってならないよね、ね、駅とかで。
キャッチフレーズが出たら。
ああ。そりゃそうだ。電車の中で、おあの時に伊藤じゃん、あの時の、あの痩せて坊主頭だったって言われたら、あ中学の時の誰かかなって思うもんね。
中学のキャッチフレーズがあったから。
あったんだ。あったから。坊主頭でちび、ね、ちびのせいちゃんが。
これはやっぱ中学時代出されると痛いから、自分で考えておくことがいい。
それダメだ、ダメだ。
人生をすべてまとめた、まあ、字数はね、
どのぐらいなの
?15 字まで。
15文字までいける。
20字かな
?20 字までいける。あ、じゃあ、まあ、
入る。
原稿用紙1行。
1行。原稿用紙1行。
入るのが、うん、皆さんの入会名、
う
ん。
そう、入会名。セント会名。
セント会名ね。いや、それはでもすごく、ね。いいよね。だって、ね、お金いらないんだもん。
そうなん
です。用に通るじゃん、あれ。
そうなんですよ。
用に通るんだよ。
あれはお釈迦様が、あの、弟子に与えた言葉なんだから。おかしな話ね。みんな仏になるっていう言い過ぎてんですよ。仏は悟った人のことで、死んだ人のことじゃありませんよと。この辺仏壇屋さんにも伝わったんですけど、仏壇って言うんだから、仏の壇なんですよ。
そうだね。霊壇じゃないのね。
じゃないんですよ。そこがね、日本はダメですね。じゃピンときてない。
階段でいいんだ。みんなの壇にすれば、本当は階段にすれば、みんなもいいし、亡くなった方も生きてる人も一緒に祀ったらいいじゃない、
う
ん、ここで。
そう。
で、優しくしようよ。
そうなん
ですね。そういうね。そうなのが割と、あの、確かに形式になりやすいところがどうしてもあるからね。うん、ね、あの、日本の場合。
で
もね、
あの、お葬式って、やっぱり、うん、病院と組んでるんですよ。いろいろ調べてみたんですけど。やっぱりあの頃は慌てるじゃないですか。
そうそうそうね。
ほったらもう。
スッと来るっていうからね。
シュッと来て。で、もう。
パパパンと
運ぶ。パパパパって運ぶのは談合なんですよ。まあいいや。
そうだね。
でも生前元気な時からこういう話をしとけば、もうあんなことにならない。
ならない、なるほど。そうか。ある個人の意思で、こう言ってましたと。こういうとこでこれをやってほしいって言ってましたと。なるほど。花はこうだとかね。そうなんです。あるもんね。
で、あの、なんとかに遺書は書いとかないと効力がないって法律的には言うけど、それ財産とかのことだけで、公伝でいいじゃん。友達5人ぐらいにとりあえず、友達5人に言った話はもう遺書とすでいいじゃん。いいじゃん。お金のことは関係なくね。
じゃあプロデュースっていうことだよね。ゆるキャラが出てもいいと。
ああ、もちろん。右から左からゆるキャラが飛び出してくる。
飛び出してくる。